4月24日、水曜日。これまでに入っている医療や政治のニュースなどをお伝えします。ドイツ連邦検察庁は23日、中国の情報機関のためにスパイ活動をした疑いで、ドイツの右翼政党、ドイツのための選択肢に所属する欧州議会議員のスタッフの男を拘束したと発表しました。欧州議会の情報を中国側に流していた疑いがあります。パレスチナ自治区ガザの当局は、イスラエル軍が撤退したガザ南部ハンユニスの病院で集団墓地が見つかったと発表しました。ロイター通信などによると、23日までに発見された遺体は計310人に上るといいます。イスラム諸国は、イスラエル軍の戦争犯罪の疑いがあると非難。国連も調査の必要性を訴えています。自民党派閥の裏金事件を受け、同党は23日、政治資金規正法の改正に向けた独自案を公表しました。政治家の責任強化として、政治団体の政治資金収支報告書が適正に作成されたことを示す。確認書の交付を義務化。会計責任者が報告書の不記載、虚偽記載で処罰された場合、政治家に刑罰を科し、公民権停止にするとしました。岸田文雄首相の在職日数が23日で933日となり、橋本龍太郎元首相を超え、戦後35人の首相の中で歴代8位となりました。直近上位の7位には岸信介元首相がいますが、超えるには今年9月の自民党総裁の再選が必要条件となります。日本学術会議は23日、政府が進める法人化などの組織改編の議論について、懸念を示す声明を発表しました。学術会議側の求める独立性や自律性などについて、懸念が解消されないまま政府側の議論が進んでいると指摘。三石守会長は会見で、学術会議側として譲れない点で、改めて懸念をお示しした。と述べました。札幌市職員が2023年度に長谷川岳参議院議員との面談を含む目的で東京に出張していた回数が延べ284回に上ることが分かりました。うち延べ72回は長谷川氏との個別面談のみを目的としていました。他の道内選出国会議員と比べ突出していました。9人が争っている28日投開票の衆議院東京15区の補欠選挙で、諸派の男性新顔の陣営が街頭演説をする他の候補の隣で大音量で演説したり、夜に他の陣営幹部宅近くで大声を上げたりしているとして、他の陣営から選挙妨害だという批判が出ています。警視庁は一部の行為が公職選挙法違反の疑いがあるとして、警告しました。諸派新顔側は、選挙妨害ではない、と主張しています。河野太郎デジタル相は23日の記者会見で、自民党所属の国会議員に、マイナ保険証を受け付けない医療機関の報告を呼びかける文書を配布したことについて、問題はないとの認識を示しました。政府から自民党側に、現場への圧力を依頼したと受け取られかねない動きですが、国会議員としての行動だと強調しました。和歌山県内の全21町村で作る県町村会が23日、和歌山市内で臨時理事会を開き、次期衆議院選挙の新2区の候補者について、自民党元幹事長の二階俊博氏の三男、新興氏に出馬を要請することを決めました。死ね。育休を取ったら殺すぞ。愛知県東郷町の今田健二町長によるハラスメント問題で、職員108人からの申し出をパワハラ、セクハラなどと認定した弁護士で作る第三者委員会は23日、記者会見を開きました。第三者委は、 町長のハラスメントに対する理解不足を背景に挙げ、再発防止策を取るよう訴えました。一方、町議の間からは、町長の辞職を求める声がさらに強まりました。イスラエル軍は22日、軍情報部門トップのハリバ諜報局長が辞表を提出したと発表しました。イスラエルの地元メディア、タイムズ・オブ・イスラエルは、昨年10月7日のイスラム組織ハマスによるイスラエルへの奇襲をめぐって、軍高官が辞任するのは初めてと報じています。自民党派閥の裏金事件を受け、離党勧告処分を受けた安倍派座長の塩野弥生元文部科学大臣は23日、離党届を提出し、受理されました。茂木敏充幹事長が記者団に明らかにしました。自民党の宮沢博之前防衛副大臣が23日、額賀福志郎衆議院議長宛に議員辞職願を提出しました。25日の衆議院本会議で許可される見通し。宮沢氏から報告を受けた茂木敏充幹事長は辞職理由について記者団に一身上の都合と語りました。米国の大学でイスラエル軍による攻撃が続くパレスチナ自治区ガザ地区への連帯を示す抗議活動が激しさを増しています。22日には東部コネティカット州のエール大で60人が逮捕されました。対面授業中止やキャンパスの利用制限など、大学が各地で対応に追われています。トランプ前、アメリカ大統領による元不倫相手への口止め料をめぐる事件の審理が22日、ニューヨーク州の裁判所で始まりました。陪審員を前にした冒頭陳述では、選挙不正を隠すための計画的な犯罪だと主張する検察に対し、弁護側は、トランプ氏は無実だ、と真っ向から反論しました。中国電力が山口県上関町で計画する使用済み核燃料の中間貯蔵施設をめぐり、同社は23日、建設予定地で地層や地質を調べるボーリング調査を始めました。活断層の有無を含め、立地に適しているかどうかを検討します。日中戦争で旧日本軍による性暴力の被害を受けたとする中国人元慰安婦の遺族が日本政府に謝罪と損害賠償を求めて中国の裁判所に提訴しました。中国のニュースサイト、中国新聞網が22日までに伝えました。23日午前2時26分頃、台湾東部の花蓮県沖を震源とする地震があり、県中心部の花蓮市などで震度5弱を観測しました。さらにその約6分後にも花蓮県内を震源とする揺れで、道市などで再び震度5弱を観測。台湾の気象当局によると、地震の規模を示すマグニチュードは、それぞれ 6.0 と 6.3 でした。英国にたどり着いた一部の難民申請者を第三国である東アフリカのルワンダへと移送するための法案が23日未明、イギリス議会での審議を終えて通過しました。チャールズ国王が採択し、法律となります。ロシアのラブロフ外務大臣は22日、今年の中国関連の重要行事として、プーチン大統領の中国への公式訪問と、10月にロシア西部カザンで開かれる新興5カ国サミットへのシーチンピン国家主席の出席を挙げました。タス通信が伝えました。ニュースをお伝えしました。
番組をお聞きの皆さん、朝日新聞ポッドキャストには他にもおすすめの番組があります。新聞一面じゃなくても大事なこと、 SDGs を話そう。月曜から金曜日まで多彩なテーマをお届けします。どこかの誰かの人生の匂いがする番組とリスナーさんから好評です。 SDGs を話そうで検索してみてください。